まきゆえに誠を推しうる少なし。これ大宋国中国の当時の話だけど、いつの時代もそうでしょう。どの職業においてもそうでしょう。だからものを学ぶ私たちの方からすれば、できるだけできるだけその道に精通した人にそのことはついて学ぶのがおすすめですよね。一回ものを学んでしまうとですね、次に途中半端な人のところについて学んだ時にまた一からやり直さなきゃならんし、前に学んだものはなかなか厄介なんだよね。どこかに出てきて、あっちの人はこういうふうに教えたとか、なんであなたこう教えるとか、そんな時間かかるじゃないですか。ストレートに今教えられてる通りにスッといかないよね。不思議なもんだね。この頭でもバリカンで昔買ってたけど、下手な人が狩るとトラガリになる筋ができる。その後のこのそれをきちっとこう狩るのは非常に難しい。最初にずっと同じように毛の長さを同じように刈っていくときれいに刈り上がるんだけどそういうのと似て、その胸この因縁にても計り知りのべし。今取り上げたようなことを見てみると、ものがどういうふうになって結末がどういうふうになっていくか、この先もどういうふうになっていくかということがみんなそれによってはっきりすると、上皇の頃、これ年代ですね。なお格のもとし、1131年から1162年を上皇の頃というふうになっていますが、道元禅師がお生まれになるよりもどうですか。40、50年前かね、50、60年前。なお格のもとし、今はその頃よりも劣れり、たとうるにも及ばず。わずかですね、わずか道元禅師が中国にお渡りになったのは上皇の頃からどうですか、100年ぐらいですよ。あと100年経つとこんなになっちゃうって言ってるんですね。今はその頃よりも劣れり、たとうるにも及ばず。一度今消えると火を起こすのは大変だということかしら。今は仏祖の大道何とあるべしとだにも知らざると、知らざるともがら雲水の主人となれる。もうこれ言う必要ないよね。知るべし仏仏祖祖祭天等土師所正殿は聖言参加これ正殿なり。達磨大師から順次伝わってきて六代六祖大観への、そしてその後で、制限行師 肥前寺の流れと南岳恵上禅寺の流れに二人の弟子ができますので、なっていきます。そういう中で、師匠正伝は道元禅師は清源禅師の方を優位にこうやって見ておられますね。その背景になる流れはご自分が、南岳恵上禅師の系列の臨済宗の明禅という永斎禅師のお弟子さんの明禅さんについて学んでるんだけども、この明禅さんがこの仏法の真意についてはご自身もはっきりしなかったので、一緒に道元禅師と中国に渡って勉強をしよう、修行をして早くそういうことに気づいたから、どちらも早く気づいた方がそれを助けようというふうな約束をして中国に渡っていくっていうようなストーリーがある、史実があります。そういうものを見てもですね、この南岳恵上禅師の系列に師匠というのを受け継いでいく正しいものが昇殿して、来なかったということが言えるかもしれない。南岳清源の方はどういう人がいたかというと、天道女性という人が中国におられて、その人に道元禅師はついてこの仏法の正しいものを受け継いできたわけですね。そういう史実の上でもそういうことが厳然としてあるということでしょうかね。